For all design lovers. はい、建築系ラジオです、建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの、今回は A&U の、2010年12月号ということで、まあ、年末号なんですけども、この号を対象に、ラジオの収録を進めたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の永田君と田畑さんということで、じゃあまず一言ずつ、自己紹介をお願いします。
はい、4年生の田畑歩美です。よろしくお願いします。
はい、4年の永田亮です。よろしくお願いします。
はい、じゃあですね、今回のこの A&U の12月号っていうのは、特集がですね、ヨジェ・プレーチニック、という、まあ、東欧の建築家ですね。あの、主にウィーンで活動した、建築家のようなんです。僕も、まあ、そんなに詳しくは知らなかったんですけども、まあ、北川敦史さんがあのこの、まあ、建築家を非常にこう評価するあの文章を書いているのを、まあ、読んだんですけども、もともとスロベニアの建築家ですね。で、まあ、ちょっと簡単にこの人のプロフィールを、まあ、紹介しておくと、この人はですね、1872年に、スロベニア共和国、ですね、の首都、ルブリャナに生まれたということで、もともと自分の父親の経営する家具工房で、まあ、仕事をして、まあ、その後あのオットワグナーですね、ウィーンの建築家であるオットワグナーの下で働いて、それからですね、まあ、1898年には卒業制作でローマ大賞受賞を、まあ、イタリア、フランスを回った後にですね、1900年に独立して、ウィーンに設計事務所を構えたわけですね。まあ、その後、まあ、大学で働いたりとかですね、まあ、いろいろと、活動をして、まあ、建築作品を残しているんですけども、まあ、かなり大きな建築を、まあ、設計している。設計っていうかですね、まあ、実質的にはあのリノベーションが、まあ、どうやら多いやなんですけども、例えば国立大学の図書館であるとか、それから、まあ、ちょっとユニークなのはこのプラハ城、城の、まあ、増改築をやってるんですね。で、今回はあの、まあ、この人いろいろこうたくさんの作品を残してるんですけども、あえてこの中からこの人の自邸ですね、プレチニックハウス自邸を、まあ、取り上げたいと思いますね。で、まあ、この方が結構今回ちょっとあのユニークなのは、あの図面が全く載ってないんですよね。図面がない、まあ、あのほとんど基本的に全部写真がベースになっていて、まあ、ある意味その空間の気配っていうものを、まあ、写真によって、字を文字に伝えるっていう風な、もうそういう風なスタイルを取ってるんですけども、このプレチニックハウスっていうのはですね、スロベニアの先ほどまあ紹介したルブリャナ、まあ首都のルブリャナにですね、1921年から1930年って建てられたんですね。まあ、ちょうどこの頃っていうと、あの近代建築史的にはですね、例えばミス・ファンデル・ローエとか、それからル・コルビジェが、まあ、一番そのモダニズムの初期の活動をした頃ですね。初期の活動をした頃で、1931年にあのコルビジェのサヴォア邸ができてるし、それから、まあ、1919年から21年ぐらいに、ミス・ファンデル・ローエが初期のスカイスクレーパーのドローイングっていうのを書いてるから、まあ、そういった意味では非常にこうヨーロッパにおいて建築 の、 その活動が活発になりつつあった時期だと思うんですよね。で、まあ、これあの逆に写真だけなので、実際の空間がどうなっているかっていうのはそんなに詳しく分からないですね。まあ、唯一少し青写真的なその図面があの一部載ってはいるんですけども、まあ、そんなに詳しく分からないんですけども、あのこの人が設計をした他の建築物としてですね、比べて、まあ、一見印象としては非常にこう簡素な印象を受けるんですね。まあ、取り立ててその豪華なあの室内をしていなくて、まあ、今はこれあのもう緑のツタに壁が覆われて、非常にこう周りがですね、まあ、何かこう雰囲気のいい緑に囲まれた、まあ、かなりこう広い、住宅のように見えるんですけども、で1階の部分のですね、例えばそのガラス張りの回廊的な空間であるとか、まあ、それからこれはこの人自身の、このプレチニック自身 の、 その仕事場ですかね、仕事場の書斎の内観であるとかですね、まあ、あるいはその、まあ、廊下とか階段室とか、まあ、そういったものがこう紹介されているんですけども、まあ、この人 の、 その書斎の、仕事場のですね、例えばその三角定規とか T 定規とかが置かれていて、まあ、ここであの仕事をしていったんだなというふうな気配が、まあ、そのまま伝わるようなその雰囲気を出しているんですけども、 なんか例えば天井とかですね、建具のその枠の仕上げなんかが結構不活な感じで木造で仕上げられていて、なんとなくその石の文化に対してちょっと何かこうもっとこうインティメートな、つまり親密な雰囲気の空間を作っていて、すごくラフな空間なんだけども、まあ、これはこれでなんかこう居心地が良さそうだなっていうふうなこう感じもしたんですよ。で、まあ、ちょっと近代建築史的には決してそんなにみんなこう勉強で習うような建築家ではないので、多分2人もそんなに知らないっていうか戸惑うところもあると思うんですけど、まあ、自分のね第一印象とか素朴な感想とかっていうふうなことでもいいと思うんですけど、じゃあ2人に話を振ってみることにしますね。そしたら田畑さんから何か言ってみますか。この、プレジニックハウスを見てどうでしょうか。
言っていいのかな
言っていいんだよ、何でも
階段室の写真があったんですけど、うんうん、なんかこの階段エロいなみたいな。
なんで？なんで？それはまた面白い感想だな。
エロ階段だって騒いでたんですけど。
そうなんですか。
はい。すごくなんか綺麗な曲線で、うん、手すりとかが なっていて、うん、なんかその曲線の美しさが。うんうん、エロいみたいな感じで思いました。
あ、そうなんですか。
はい、
まあ、そう言われたらそういうふうにも見えてくるな。今その田畑さんが話しているところっていうのはこの、まあ、上下の階段室ね、階段室、これがちょっとこう螺旋階段風にこうぐるっと回っていて、で、まあ、ちょっとこれ簡単に解説すると、上の吹き抜けのあたりからこう少しだけ光が落ちていて、で、なんだろうな、壁が少しオフホワイト的な白い壁で、幅木のところがグレーで塗られてるんだけど、まあ、そういうふうなこう階段室なんですよね。そこが結構大々的に、まあ、ちょっと紹介されてるっていうことなんですけども、その階段室に注目したわけだね。
はい。
なるほど。まあ、そう言われたらね、そんなふうにこう見えてくるような気もするわ。じゃあ、どうだろう。じゃあ、まず長戸くんも何か言ってみるか。
はい。
どうですか。
僕はまずこの住宅っていうかこの雑誌を見たときに、うん、なんかすごく印象っていうか衝撃的だったっていうのが、うん、なんか今のやっぱり建築雑誌とか見ていて、うん、こういう力強さを持った建築ってなんか少ないなと思っていて、うん、でこの時代になんか共通してやっぱコルビジェだったりとかミーズだったりとかが作る建築ってすごく力強さがなんかあって今でも、うん、残っていて不自然じゃないというか、すごくそういう力強さがあるなって、この建築にもあるなっていうのと、あとなんかそのもうすごく装飾的な建築をこの人よく作るんですけど、なんか細部まで、例えばどの写真を見ていても同じような空間がないというか、全部違った特徴があるっていうのがすごくこの建築の面白いところだなと思って、例えばこう木の壁の部屋だったりとか、うん、なんか木の天井のすごく凝った装飾的にもなっているような、うん、こういう天井だったりとか、うん、この梁によって影が全然違う、部屋の印象が全く別の部屋に見えたりとか、うん、なんかそういう計算されたような、例えばこういうドアの縁とかも、うん、そういう細かいところまで考えて設計してるんだなと思って、なんかモダンな建築が流行り始めた時代なのに、こういうなんか装飾的なものを作るっていうのはすごく活動的には強いものがあったのかなっていうふうに思いました。はい、
なるほど。まあね、今長戸くんが言ったこともなんとなくちょっと伝わるっていうか分かるっていうかね、ちょっとなんかこう雑貨的に作ってるっていうかさ、自分でちょっとずつ付け足してあたかもその雑貨屋さんがその自分の商品を増やして店をね豊かにしていくような、そういう感じもあるし、これなんか外なのか中なのか分かんないような感じでさ、内側にも緑があったりとかね、でなんかこう柱がさ外にもあるし、こう内側にもこういうなんか柱の見えみたいなものがあって、なんかこれはすごく古典的な、例えばそのギリシャとかそのローマとかの古典的な建築を一見感じさせるんだけども、一方でここなんてこのまあガラス張りのね庭に面したその回廊的な空間なんですけども、 この空間なんてちょっと見方によっては日本のその縁側に近いような、あの家でも外でもないようなその中間的な場所を作っていて、まあその辺はなんかあのヨーロッパの建築とはちょっと違うような感じもちょっと一見するんだよね、うんうん、そういうふうな感じがするし、あの、まあ、さっき話をしたようにさ、例えばコルビジェとかミースとかすごく抽象的なその建築をこの時期あのいろいろ近代建築の建築家たちは作っていたんだけども、僕はなんかこういう建築って結構なんかこれはこれでいいなっていうかね、むしろなんかこっちの方がいいなと思うぐらいで、あのだからこれはさ、例えば、まあ、普通の建築にもしかしたら見栄としては近いところもあるんだけど、だけど建築の本質を突き詰めていった場合にはこういう何かこう見栄とか空間の気配の積み重なりって結構大事だなっていうふうに思うんだよね、うん、あのルドルフ・シンドラーっていう建築家がいて、シンドラーの自邸っていうのがあるんだけども、それもこれにちょっと近いんだけども、あのルドルフ・シンドラーっていうのはあのフランク・ロイド・ライトのまあ、弟子で、あの実際シンドラーもこうオーストリアとかにいたりとかね、あの、まあ、いろいろ活動した活躍した建築家なんですけども、やっぱりなんかちょっとこう日本的な気配があったりとか、あの建築家の自邸だからといってドーンと何か主張するっていうんじゃなくって、まあ、そこにいること自体がなんとなく居心地がよくって、逆に言うとそこにいて建築の気配がどんどん後ろに退いていくっていうかね、なんかそんな気配もあるかなと思うんですよ。自分がそんなに主張してないっていうかさ、まあ、建築は主張しなくてもいいっていうところもあるからね、むしろ重要なのはその空間であって、その空間を支えるその舞台であり背景であるっていうようなことを考えると、なんかこの建築の佇まいっていうのは結構いいかなっていうような気がしましたね。いや、なんかさ、まあ、ここでこの人はまあ仕事もしたんだろうしね、建築家の自邸っていうふうに言うとさ、まあ、例えば考えようによってはそのショールームにもなるわけじゃないですか。だからあえてすごくそのどぎついそのデザインをするっていうふうな人だって、まあ、いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、全然そんな感じがないっていうかね、というような気がしましたけど、あとは田畑さんどうでしょうか。
はい、
これについて何か言うとしたらさ、
あのさっき、なんかコルビジェとかの本を読んでたの？はい、うん、でなんかその1930年とかは、うん、そのモダニズム的なのと装飾的なのがぶつかっててみたいな、あのパリの万博、うんの話を読んでて、そういうのがあったんで、うん、なんかやっぱどっちもいいんだろうなってなんか、うん、安易に思いますけど。
玉崎さん自身はどういうのが好きですか。
私自身はゲーリーみたいなのがちょっと好きなので。
あ、そうなの。
はい、
そういう何かこうすごくあのアバンギャルドな空間とか形態が好きなの。
なんとなくですけど。
なるほど、
はい、でもこういうのは絶対好きだし、日本の古いのも好きです。
そうだね。そうか、長戸君はどうでしょうか。
そうですね、なんか今見てて思ったのが、まあ、家具職人だったっていうのがやっぱりもともとあるので、なんか階段が建築物じゃなくて家具だったりとか、なんかそういう家具スケールというかすごくディティールの小さいところから作っているんだなっていうのを感じましたね。あとなんかところどころなんかこういう風に階段のこの廊下であったりとか、この外との縁側的な空間の廊下だったりとか段差をつけたりして空間をはっきりさせているっていうのも結構いいなっていうふうに率直に思いましたね。はい、
いや僕はさ、これなんか建築家の自邸でしょ、
はい、
そうすると一つのまあ予測っていうかね、あのおそらくこうだろうなっていうふうに思えるっていうことは、はい、この人はまあここで多分図面を描いてたってことだと思うんですよ。描いてたよきっとね、さっき三角定規とか T 定規があったからさ、 それでなんかこう図面描きながらね、 この寸法はどのぐらいがいいかなってことを常に考えるじゃん。僕らだってもう日々考えるわけですよ。例えばレバーハンドルの高さとかそのサッシュの大きさにしたって、まあね、あるその標準スタイルってのはあるよ。もちろん標準スタイルあるからそこから考えてはいくけど、だけどもその設計っていうのは常に個別だから、この場合だったらどのぐらいの大きさがいいかなっていうことをね常に考えると思うんですよ。そうするとこれはきっとさ、家を歩き回っていろいろ考えるわけだよね。このぐらいの階段でいいかなとかさ、窓の大きさはこのぐらいいいかなっていうのをさ、なんか定規とかを持ちながらさ、測りながらさ、だから実際に設計するときに確かにこれが自分自身の素材になってるんだよね。素材になってると思うんだ、テーブルの大きさとかさ、椅子の大きさとかさ、やっぱりね、僕らもね絶えずその測ったりとか考えたりとか調べたりとかするから、まあ、君らだってそうだと思うんだけどね。だからそういう意味ではさ、この住宅自体がその建築家自身の生きたさまざまな素材であり、まあ、いわばその辞書みたいなもんだよね、建築の、建築家の辞典っていうのは建築の辞書だよ、で、なんか建築家の辞典シリーズっていうのはよくね、その例えば雑誌とかね本とかでも出てくるんだけどね。例えばまあ日本ですごく有名なものだとさ、菊竹清則さん そのスカイハウスとかね、東貴光さんの塔の家とか、まあ、原博士の辞典とかいろいろ出てくるんだけど、まあ、なんか例えばそういうふうなこうある強烈な主張が建築家の辞典にあるっていうふうな感じでなくって、まあ、極端なこと言うとなんとなくちょこちょこと集めていったっていうかさ、寄せ集めていったみたいな感じがして、ただそれがすごく気楽な感じがするんだよね、寄せ集めていくっていうかさ。だってさ、人間のさ、なんかこういつも僕なんとなく最近人生論に行くんだけど話が人間の人生なんてそういうとこあるよ。ちょっとずつなんか寄せ集めていくっていうか、最初から思い通りなんかいかないもん、いかない。自分が例えばこうなってこういうところに就職してこういうふうにしようと思ったってね、そんなふうにいかないっていうか、まあ、逆にいかないことの方が予測不可能性があって面白いっていうところもあるし、なんかその都度なんかこういろんなものを寄せ集めていって、まあ、それこそ何かこうブリコラージュっていう考え方はそれに近いんだけど、まあ、それで結果としてある風景とかね、考え方とか形とか気配とかそういったものがこう生み出されていくっていうかさ。だからなんか僕はさ、この建築ってなんか決して特殊でも何でもないように一見見えるんだけど、なんかそういったものを何か示唆してるっていうかね、なんかそんな感じがするんだよね。なんとなくこうちょっと穏やかな時間が流れていくっていうかさ、なんかそんなところもあるかなかなと思ってるな。いやー、なんか長戸くんと田畑さんはちょうど昨日2人ともね、卒業設計を見てさ、まあ自分たちが今設計やろうとしてるからさ、まあある意味あらゆることが参考になると思うんだけど、だからまあ細かいレベルでのそういったこともね、なんかこういろいろと参照していけばいいかなっていうような気がしますけどね。なんかさ、いつもその設計を見てると思うんですけど、まあ、僕ね、昨日田畑さんとか長戸くんなんかは割と空間のシーンから考えてるなっていうような感じがちょっとするんだよね。要するにさ、その平面図で描いてるとさ、なんとなくその機械的に間取りを考えていくっていうのどうしてもなっちゃうんだけど、なっちゃうけどね。それはまあその手続きで必要なんだけど、ただ実際の空間ってのはそうじゃないからね。これだってほとんど図面がないわけですよ。まあ一部青写真があるけど、むしろ図面がなくてもいいっていうか、この人自身がそのこの家っていうのがリノベーションに近いから、もともと図面があったっていうよりも一つ一つの空間を自分で目で見て確かめて、そこにちょこちょこ付け加えていったっていうことに近いからね、だからその図面ありきっていうよりもむしろ空間ありきとか感覚ありきとか、まあそういうふうな建築の作り方もあるかなっていうのもいいよね。そういう意味ではさ、まあこれは正直なところ別にその近代建築史の歴史の教科書にさ、すごく大々的に紹介されてるわけでもないから、こういうふうに A&U とかでね、紹介されないだけで僕らだって見過ごしてしまう建築であったと思うんだけど、なんか僕はやっぱりこれは少し惹かれたんですよね、この中ではね、というふうな感じかなと思いますけども。じゃあまあね、ちょっと時間もだんだんだいぶ過ぎてきましたので、 まあ、実は今朝早くてですね、何かこう製図室の中が朝の風景の中で寝てるやつもいるし、作業してるやつもいて、泊まり込んでなんかいるやつもいるっていう状態で、まあ、この時間もこの時間で製図室ではなかなかいいんじゃないかなと思うんだけどさ、
はい、
まあ、君らも結構学校ね割と泊まってると思うんだけど、田畑さんも泊まってる？
この間怒られました、警備員さんに。
あ、そうだよ、
はい、
そうか、まあ、あの学校、まあ、建築学科はちょっと特殊だからね、あの泊まり込んで作業するっていうようなことは、まあ、あると思うんですけども、あの、まあ、その中で延々とその泊まり込んで作業する中で、あの面白いアイデアが湧いてくるっていうことも確かにあるからな、うん、僕自身もそうやって学校にずっと泊まり込んでコンペをやったり作業をやったりした経験がすごく多かったから、まあ、それはなんかもしかしたらそういう経験っていうのは建築学科のなんかちょっと共通のあるその見えっていうのがあるのかなっていう気もしますけどね。だからそういう何かこう考え方っていうかさ、そういう経験っていうのはあのすごくちょっと唐突かもしれないけども、今紹介してるこの住宅のねプルチニックハウスに流れてる空間の気配ときっと同じところがあるんじゃないかなと思うけどな。この人だってさ、ここでさきっとさなんか徹夜して朝を迎えてさ図面を書いててさ朝だと思ってたと思うんだよね。だから時代も場所もさ、そのバックグラウンドも全く違うけど、多分その何かこうあの経験っていうことに関してはやっぱりつながるところがきっとあるんだよね、そう思うよ、うん、そう思うとなかなかちょっとロマンチックでいいかなっていう気がするけどなじゃあね、ちょっと最後に長門君と、田畑さんから一言ずつコメントをもらって終わりということにしたいと思いますね。
はい、
長門君どうですか。
はい、そうです、まあ、もう全くこの話と関係ないんですけど、区士官の製図室の特徴なんですけど、うん、朝日がすごく綺麗なので、うん、今度南県のツイッターでアップしとくので、うん、ぜひ見てください
そうだ、なんか朝気持ちいいよね。
すごく綺麗なんです、本当に。
でもなんか夜もな、夜も結構みんな居心地良さそうだよ
まあそうですね
夜は夜景が綺麗ですね。
ああそうだよ、
はい、東京タワーとスカイツリーと新宿の夜景が全部見えて、
うん、あでも八号館からは見えないでしょ。ここから見えるの？
あ、ここから見える。
あ、ここから見えるの？はい、あ、そうなの、
製図室から。
そうなんですか、
はい、
じゃあ田畑さんはどうでしょうか
そうですね、なんかあの雑誌なんでもそうだと思うんですけど、うん、本、写真を見てて、うん、なんかその写真だけで、うん、捉えるんじゃなくって、なんかその写真の中に自分が入り込んだように、うん、こう体験できたらいいなと思いますね、うん、全てのなんか感覚をつかむっていうか、うん、なんかそんな気がしてきました、うん、はい、
なるほど、それはねちょっとね面白い視点だなと思うわ。つまり今その田畑さんが言ったことは実は結構重要なことも含んでるのかなと僕思うんだけど、よく例えばねこうやって建築雑誌で紹介されるじゃないですか。で写真で見ていいかなと思っても実際見に行くと正直なところちょっと期待外れだっていう建築だって、まあ、確かにあるわけですよね。それはまあ確かにあります。だからなんかあの写真で見たときにその写真の中から空間の体験そのものをつかみ取れるようなそういうふうなこうことができたらいいなっていうのは、まあ、視点としてはなんかちょっと面白いなと思いますね。はい、じゃあまあね、あの皆さんも卒業設計提出まであともう少し年末年始を迎えてくるわけですけども、まあちょっと頑張ってね、はい、それで終了したいと思います。
ありがとうございました。